皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。さて今日のテーマは抱っこ&おんぶをマスターしようです。お話を伺うのは不妊助産師の浅井貴子さんです。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
浅井さんはもう調布市内でもたくさんの赤ちゃん家庭を訪問して、はい、たくさんの赤ちゃん抱っこしてますよね。
はい、
赤ちゃんによってもこう体型いろいろかと思うんですけれども、今日はその特に小さい頃の赤ちゃんの抱っこの仕方、
はい、
いろいろ教えてください。
はい、わかりました。
でまず最初、あの赤ちゃんは多分抱っこが大好きですよね。
そうですね、まあ、赤ちゃんだけじゃなくても少し大きくなっても、ね、ママに抱っこされるのって大好きですよね。
結構小学生ぐらいでもね、実は抱っこがいいって言いますもんね。
そうなんですよ。
そうか、なんかこう赤ちゃんをずっと抱っこするのはちょっと大変だし、そんなにベタベタするのも良くないのかなって思ってる。
そうね、そうですね、やっぱ抱き癖がついちゃうんじゃないかなとか、そういうのも心配されるお母さんもいますね。
いますよね。でもやっぱりどんどん抱っこした方がいいんですか？
そうなんですね、やっぱりあの赤ちゃんって10ヶ月間こう子宮の中でね、お母さんに抱っこされていたので、やっぱり出産してポーンとこの外界に出て、やっぱりこうポンとこう外にこう出されちゃった感じなので、
もう無防備 で、
そうなんです。
何も周りにない状態
だから、ちょっとこうビクつきとかビクビクしたり、ちょっとした物音でも泣いてしまったりしますよね。だからやっぱり安心の一つにはなると思います。
安心させてあげるためにも、できればできるだけ抱っこした方がいいと。
そうですね、
いうことですね。まあ、ただそうは言っても一日中抱っこしているとママがかなり参ってしまいます ね。
授乳でも抱っこしますからね。
そうなんですよね。で特にその抱っこいろいろ大変になってくるのがその授乳が始まって、まあ、あの最初の頃なんですけれども、はいはい、最初は横抱っこですよね。
そうですね、
あれは結構あの不安定な感じの赤ちゃんを抱っこするので大変なんですが、あの生後どれくらいまであの抱っこはした方がいいんですか？
そうですね、やっぱり首がまだグラグラしてるので、うんうん、必ず頭の付け根とあとお尻骨盤を支える、このポイントさえ外せば、まあ、手と手でも
外さなければ。
そうですね、
ごめんなさい、あ、頭と首の後ろ
とお尻ですね。
お尻をしっかり持てば、
ね、持てば大丈夫ですね。
そのポイントを外さなければ。
そうです、
大丈夫と。
はい、
わかりました。あのただそうやって持つと、なんかこう体の前にこう赤ちゃんをこううやうやしくちょっとあの
献上するみたいな、ね、
みたいな感じに持っちゃう人もいるし、ね、実際そのすっごく肩とか腕に力が入っちゃうそうなんですけど、
そうなんです。その抱っこだとやっぱ疲れて長時間抱っこできないので、できれば頭の方を肘で支えて、その肘で支えた方の手でお尻を支えると片手でも抱っこできるんですね。
2人身ぐらいだとね、それぐらいやっちゃうんですけれども、一、ね、人目はなかなか怖くてできませんが、まあ、じゃ あの首は肘で支える。
そうですね、
肘に乗せるようにしてその手でお尻も持って、
そうですね、
さらに反対の手も添えればもう完璧、
完璧ですね。
だから
な
ん
か、そうなんですよ。だから震災の時とかやっぱり逃げる時ってやっぱり片手で抱っこできないと、片手で物をどかさないといけないん で、
そうです
よ、ね、やっぱり片手で抱っこできる習慣もやっぱりつけといた方がいいんですね。
あ、一人目だから無理とかじゃダメなんですね。
一、
人目でも何でも、
そうです、
片手でも
赤ちゃんを抱っこして逃げれるような状況って大事なんです。
安全に抱っこすることをマスターしておいた方がいいですね。
そうなんですよ。
わあ、そこまで考えたことありませんでした、確かに。でも非常時に赤ちゃんだけ抱っこして逃げるってなかなか、
そうなんです。
年だって何かが落ちてきた、どけなきゃいけない、
何かを避けるとかね、なんかドアを開けたりっていうのはやっぱ片手でやらないといけない。
ましてや何かちょっとは持って出たいですから、カバンを持つかもしれない。いろんなことを考えると片手で抱っこできる技術っていうのは、
そう、大事なんです。
必要で本当大事ですね。はあ、改めて大切さを感じました。
はい、
あのしっかりここは覚えていただきたいと思います。
はい、
でまあ、ちょっとあの日頃の生活の、ね、
はいはい、
中での抱っこなんですが、
はいはい、
横抱っこして赤ちゃんをねんねさせますよね。あのベッドに置くと起きますね、
はいはい、
あれ多分寝かせ方が悪いのかなっていうふうにも思うんですが、
あ、寝かせるとなんか起きちゃったりしますよね。
そうなんです。あれ寝かせる時のこうコツ、ちょっと手の抜き方とかなんかあったら、はいはい、ついでに教えていただきたいなと思ってるんですけど。
そうですね、まず赤ちゃんを1枚こう薄いこうバスタオルみたいのにくるんで、赤ちゃんはまず丸めた状態で抱っこするんですね。
赤ちゃんを何、じゃちょっとタオルで巻いた状態、なんかこう、ミノムシさんみたいに、
そうですね、
ちょっとね緩くね、
はい、はい、そしてあの寝かせるときに、まあ ゆっくりお尻の方からゆっくり落として、その後仰向けにすると割と泣いて起きちゃうことが多いので、うんうん、そのくるんだまま横向きで置くんですよ。
あ、
そうすると背中にこう硬い、ね、ベッドが当たらないので、うんうん、割と泣かないようです。
その後自分でまたコロンとなったりすることはありますけどね。
そこで添い寝でもしてちょっと背中をトントントントンってしてあげると、大体割と赤ちゃん寝ますね。
やっぱりちょっとこう巻いてあげるっていうのは、その子宮の中にいた安心感を再現するような、
抱っこされてるような感じになるので、
いいですね。じゃあそれもぜひちょっとやってみてください、
はい、
それからあのパパからママへ、ママからパパへ、ちょっとあの抱っこしててっていうのも最初の頃はぎこちないんですが、うんうん、あれもなんかコツがあれば。
そうですね、まずあの受け渡しするときには、まあ、あのお互いの距離を近づけて、であとその人の利き腕とかにもよると思うんですよね、
うんうんうん、
だいたいやっぱ人間って左の方、左手の方に頭が来た方が抱きやすいんですよね。なのでもしあの渡す時にこう左手のその受け取る方の左の方に赤ちゃんの頭が来るように渡してあげると、割とこう渡された方はスムーズに安心できるかと思います
、ね、よくあのパパがね、うん、もう大変な体ガチガチに肩凝っちゃうでしょっていうような姿勢で赤ちゃんを横抱きにしてね、一生懸命抱っこしてるパパさんいらっしゃいますけれども、
ね、肩に力が入ってますよね、うん、
あれももしかしたらその利き腕じゃない方に受け取っちゃった可能性もありますね。
そうですね。
あ、じゃあぜひその抱っこしやすい方向はどっちかなっていうのをちょっと日頃 ね確認しておくといいですね。
はいはい、
分かりました。さあそしてまあ横抱っこの話ちょっとしつこくしてしまいましたが、
はい、
だんだんね縦抱っこでもよくなってきますよね。だいたい縦抱っこできるようになる頃って赤ちゃんの体はどうなってるんでしょう。
そうですね、まあ、あの首が座らなくてもゲップの時って立てて抱っこして背中を叩いてるので、まあ、首が座ってなくても立てて抱っこしてはいけないってことではないんですね。なのでしっかりこう後頭部を支えてもらえれば、全然立ても抱っこしても大丈夫なんです。
確かにゲップする時にはね抱っこを立ててやりますし、その時は首を押さえてればいいと、はい、
そうです。
ただ日常的な立て抱っこっていうんですかね、ちょっとこう自分で赤ちゃんがこう腰が立つっていうんですか、
背中がしっかりしてくる、
あれやっぱ背中が筋肉がだんだんしっかりしてくるってことなんですね。
それが大体2ヶ月ぐらいですかね。
で2ヶ月以降、そう確かに2ヶ月過ぎるとちょっと立て抱っこしても大丈夫かなって、首のぐらつきも減ってきますよね、はいはい、あの首がガクンってなっちゃうのは危ないんですか。
いやでも頸椎ってそんなにやわではないので、首の周りってしっかりその骨と筋肉で覆われてるので、まあ、グラーンってなることはあるんですけれども、それで別になんか頸椎損傷が起こるってことではないので。
確かにそういう話は聞いたことないですもんね。
そうですね、ただこうシェーキングベビーみたく、うんうん、こう小刻みに振っちゃったりするのはやっぱり縦でこう振動を急激に加えたりするのはやっぱり良くないですね、
うんうん、あくまでもソフトにね、
はい、
だけども縦抱っこ結構じゃあもうそれぐらいになったらできてくるので、
はい、
ちょっとのことは心配しなくても大丈夫ですね。
大丈夫です、はい、
はい、で続きまして授乳する時も、うん、抱っこつらいです、
はいはい、
結構私もそれでおそらく腱鞘炎になっちゃったんですけれども、今日はその腱鞘炎にならない抱っこの方法を教えてください。
そうですね、まあ、なるだけこう授乳用クッションとか、
うんうん、
ソファの いろんなこうバスタオル巻いたりのを使って、まず自分の手で全て赤ちゃんの体重をかけないようにすることがまず一つポイントですね、うん、
授乳用クッションは置いて
置いて、その後その上にこう枕みたいな感じでちょっとバスタオルを乗せたりして、なるだけこう自分の手だけで赤ちゃんの重みがかからないように、ちょっと体重
をもね、おむつ替えとかの時でも腕すごい使ってるので。
そうですね、
授乳中はじゃあ休める工夫を。
そうですね、だからフットボール抱きとか、意外と赤ちゃん持たなくても授乳できる方法ってすごいあるんですよ。
フットボール抱きっていうのも時々話に出るんですが、ちょっと改めてどんな方法か。
そうですね、こうラグビーのボールを抱えるように脇に赤ちゃんをくるんですよ。
で
ただ何にも支えがないとこ
う、うんうん、
手で赤ちゃんを抱っこしないといけないの で自分の座ってる隣にクッションを、クッションとか枕を山積みにして、
やっぱりクッションとかその台をちゃんと、
そうですね、
適正な高さに調整
も、その上に赤ちゃんを横に
乗せ
て、
フットボールのように 小脇に抱えみたいな。
小脇に抱え逃げる時も小脇に抱えみたいな
小脇に抱えて、その授乳っていうことは顔が完全にこう前にね、そうですね、出てるわけだから、
はいはい、だから意外と抱っこしなくても授乳ってできるんですよ。
そうだったんですね。
まあ、なかなかね、こうラジオの口頭の説明でどのくらいの人がね分かっていただけたか、
小脇に抱えっていうのが結構イメージをこう誘ったと思いますけれども、そ、ね、まあ、その赤ちゃんはじゃあなるべくクッションを上手に使って、うん、自分の腕に体重がかからないように、
そうですね、
ママの手もクッションにドンと乗せて、そうです、ね、くつろぐイメージですか。
はいはい、
あ、
そしたら結構全然
いいですね、はい、じゃあお家の中に一箇所そのクッションをがっつり置いといてですね、そうですね、授乳いつでもできるスペースがあると。
だからソファーがあるとすごい楽なんですよね。やっぱ地べたに座って授乳してる人はやっぱり手痛めてる方が多いので、
そうですか、
も
う
この際パパにちっちゃめのソファーを買ってもらいましょう、
ね、
授乳ソファーみたいな
2人掛けぐらいのね小さめのソファー で、
そうです、
ね、ちょっと赤ちゃんのものも置けたりするしね。ただ赤ちゃん寝かしちゃいけないんですよね、ソファーにはね、
うん、そうなんですよ、
それがちょっと ね、あの寝かせてちょっと落っこちゃったっていうこともあるみたいなので、はい、ソファーはでも授乳にはバッチリということです。はいはい、それから、まあ、少し話は今度は外出時のことに向けていきたいんですが、はい、出かけるときにはその今抱っこホルダーとかっていうみたいなんですけども、抱っこベルトとかね、はいはい、抱っこ紐とか言います。そういったものとか、スリングなど、うん、まあ、今使っている人まだいらっしゃるかもしれません、うん、そういうものを使うと思うんですが、使う時の注意点、あれもあの、うん、ちゃんと止めないと危なかったりとかあると思うんですが、そうですね、どうでしょう。
まあ、流行で選ぶっていうのも一つあるんですけれども、うん、やっぱりその赤ちゃんによって縦抱っこのはなんかやったんだけどちょっと子はすぐ泣いてやっぱりスリングの方が良かったとかっていうのはありますし、
あるんですね、
ありますね、うん、なのでまあ、いくつかまず試着する、試着っていうんですか、 お店で買う前にこう今割と試着できるようになってるので、
あ、前は試着なんかできなかったからせーので買ってみてダメだったって感じが、ね、結構あったと思うんですけど、
であとバックルとか、あとこう留め金が自分が本当にこう使ってみてやりやすいかとか、
はい、ちょっとあの難しいのもありますよね。
そうなんですよ、あれもまず組み立てる時が大変っていう、
ちょっとあのロボみたいな感じで合体合体って感じ ね、 あれも大変なので、やっぱシンプルな方がお母さんにとってはいいでしょうし、その使い勝手もじゃあ確認した方がいいですね。
そうですね、
はい、使う時の安全に使う方法っていうのもあると思うんですが、うん、赤ちゃんのその疲れないようにとか何かありますか。
そうですね、あと夏場になるとやはりこう汚れたり汗かいたりするので、うんうん、まあ、ウォッシャブルなのかどうかとか
衛生面も考えたりとか、
そうですね、衛生面も考えたり、あと自分がこうベビーカーと出かけしてベビーカーと併用する場合にはこういうのとか、だから一種類だけなくて結構皆さん2つぐらい持ってる方、そうですよね、今多いようですね。
あの軽いものはベビーカーに入れといて、うん、がっつりのものは自分でしょうみたいな ね、 時に、
そうですね、
うん、分かりました、はい、ぜひそういったもの、あとまあ使い方はねよくあの説明書を読んで危険のないように使っていただきたいと思います、うん、
はい、
で同時にその抱っこ紐などがありますとおんぶができるものもあって、はいはい、おんぶもあのいいなと思うんですけれども、うん、まあ、おんぶと抱っこどっちがいいってこともないですが、おんぶってやっぱり意外といいっていう人いますけど、うん、なんでなんでしょうね。
そうですね、やっぱりこう前に抱っこだと手がこう塞がりやってこう視界も見にくいので、やっぱり2人目の子さんが生まれると、うん、皆さんもう首が座るとおんぶして、やっぱ上の子のお世話とか、
うんうん、
今たまにね前抱っこで自転車乗ってる人いますけど、それだったらまだおんぶで自転車の方がまだ安全かもしれませんね。
前抱っこで自転車は危険ですか、
うん、
あ、
今多いですね。
今前抱っこのね、おしゃれな流行っているあの抱っこホルダーっていうんですか、あれがあるんですけども、はい、あれとしては前で抱きたくなっちゃうんですけれども、うん、後ろでも抱っこできないのかしらね、
まあ、できるんですよ。
あ、できるんですか、うん、でもなんか前で抱っこしちゃう、
なんか顔が見たいんでしょうね。
あ、安心もある。でも赤ちゃんにとってはおんぶって意外と安心感もあるって聞きましたけど、
うん、おんぶの方が赤ちゃんは好きです。
え、なんででしょう。
背中がこう平面なので、
うんうんうん、
前はお母さんおっぱいもあるし、あ、
結構デコボコ多いし
デコボコ多いし、
うん、
お腹も当たる
しみたいな。そうですね、まあ、顔は見えるかもしれないけど意外と背中にいても赤ちゃんって安心感とか、ね、う
ん、背中の方が赤ちゃん多分好きだと思います。
そうだったんですか、
うん、
それは知らなかった。じゃあぜひその背中で少し、
うん、そうですね、
一人目でも抱っこもいいけどおんぶもするとママの体の負担もね、ま
あ、そうですね、うん、長時間あやす時なんかは
そうですよね、うん、
おんぶの方が楽だと思います。
家事もできますし、ぜひあのおんぶも積極的にしていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。ぜひあの今日の話参考にあの疲れない抱っこやおんぶを楽しんでください。
そうですね、はい、
今日はフリー助産師の浅井貴子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。